森鴎外作、山椒太夫。越後の春日を経て今津へ出る道を、珍しい旅人の一群れが歩いている。母は30歳を超えたばかりの女で、二人の子供を連れている。姉は14、弟は12である。それに40ぐらいの女中が一人ついて、くたびれた腹から二人を、もうじきにお宿にお着きなさいます、と言って励まして歩かせようとする。二人の中で姉娘は足を引きずるようにして歩いているが、それでも気がかっていて、疲れたのを母や弟に知らせまいとして、折々思い出したように弾力のある歩きつきをしてみせる。近い道を物参りにでも歩くのなら、ふさわしくも見えそうな一群れであるが、傘やら杖やら海外しいいでたちをしているのが彼の目にも珍しく、また気の毒に感じられるのである。道は客商屋の絶えたり続いたりする間を通っている。砂や小石は多いが、秋日和によく乾いて、しかも粘土が混じっているためによく固まっていて、海のそばのようにくるぶしをうずめて人を悩ますことはない。わらぶきの家が何軒も立ち並んだ一構えが、母祖の林に囲まれて、それに夕日がカッと差しているところに通りかかった。まあ、あの美しいもみじをご覧、と先に立っていた母が指さして子供に言った。子供は母の指さす方を見たが、何とも言わぬので女中が言った。木の葉があんなに染まるのでございますから、朝晩お寒くなりましたのも無理はございませんね。姉娘が突然弟を顧みて言った。早くお父様のいらっしゃるところへ行きたいわね。姉さん、まだなかなか行かれはしないよ。弟は逆しげに答えた。母が諭すように言った。そうですとも、今まで越してきたような山をたくさん越して、川や海をお船でたびたび渡らなくては行かれないのだよ。毎日精出しておとなしく歩かなくては。でも早く行きたいのですもの、と姉娘は言った。一群れはしばらく黙って歩いた。向こうからカラオケを担いでくる女がある。塩浜から帰る塩組女である。それに女中が声をかけた。もしもし、この辺に旅の宿をする家はありませんか？塩組女は足を止めて、主従4人の群れを見渡した。そしてこう言った。まあお気の毒な。あいにくなところで日が暮れますね。この土地には旅の人を泊めてあげるところは一軒もありません。女中が言った。それは本当ですか？どうしてそんなに人気が悪いのでしょう？二人の子供は弾んでくる対話の調子を気にして塩組女のそばへ寄ったので、女中と三人で女を取り巻いた形になった。塩組女は言った。いいえ、信者が多くて人気のいい土地ですが、国の神の掟だから仕方がありません。もうあそこに、と言いさして、女は今来た道を指さした。もうあそこに見えていますが、あの橋までおいでなさると高札が立っています。それに詳しく書いてあるそうですが、近頃悪い人買いがこの辺を立ち回ります。それで旅人に宿を貸して足を止めさせた者にはお咎めがあります。あたり七軒巻き添えになるそうです。それは困りますね。子供衆もおいでなさるし、もうそう遠くまでは行かれません。どうにかしようはありますまいか。そうですね。私の通う塩浜のあるあたりまであなた方がおいでなさると夜になってしまいましょう。どうもそこらでいいところを見つけて野宿をなさるよりほか仕方がありますまい。私の思案ではあそこの橋の下にお休みなさるがいいでしょう。岸の石垣にぴったり寄せて河原に大きい材木がたくさん建ててあります。 荒川の上から流してきた材木です。昼間はその下で子供が遊んでいますが、奥の方には日も差さず暗くなっているところがあります。そこなら風も通しますまい。私はこうして毎日通う塩浜の持ち主のところにいます。ついそこの母祖の森の中です。夜になったら藁やコモを持って行ってあげましょう。子供らの母は一人離れて立ってこの話を聞いていたが、この時塩組女のそばに進み寄って言った。良い方に出会いましたのは私どもの幸せでございます。そこへ行って休みましょう。どうぞ藁やコモをお借り申しとうございます。せめて子供たちにでも敷かせたり着せたりいたしとうございます。塩組女は受け合って母祖の林の方へ帰ってゆく。主従四人は橋のある方へ急いだ。荒川に架け渡した大毛の橋のたもとに一群れは来た。塩組女の言った通りに新しい高札が立っている。書いてある国の神の掟も女の言葉にたがわない。人買いが立ち回るならその人買いの詮議をしたらよさそうなものである。旅人に足を止めさせまいとして行きくれた者を路頭に迷わせるような掟を国の神はなぜ定めたものか。ふつつかな世話の焼きようである。しかし昔の人の目には掟である。子供らの母はただそういう掟のある土地に気合わせた運命を嘆くだけで、掟の良し悪しは思わない。橋のたもとに河原へ洗濯に降りる者の通う道がある。そこから一群れは河原に降りた。なるほど、大層な材木が石垣に立てかけてある。一群れは石垣に沿って材木の下へくぐって入った。男の子は面白がって先に立って勇んで入った。奥深く潜って入ると洞穴のようになったところがある。下には大きい材木が横になっているので床を張ったようである。男の子が先に立って横になっている材木の上に乗って一番隅へ入って、姉さん早くおいでなさいと呼ぶ。姉娘は恐る恐る弟のそばへ行った。まあお待ち遊ばせと女中が言って背に負っていた包みを下ろした。そして着替えの衣類を出して子供を脇へ寄らせて隅のところに敷いた。そこへ親子を座らせた。母親が座ると二人の子供が左右からすがりついた。岩代の忍氷の住みかを出て親子はここまで来るうちに、家の中ではあってもこの材木の陰より外らしいところに寝たことがある。不自由にも次第に慣れてもうさほど苦にはしない。女中の包みから出したのは衣類ばかりではない。用心に持っている食べ物もある。女中はそれを親子の前に出して置いていった。ここでは焚き火をいたすことはできません。もし悪い人に見つけられてはならぬからでございます。あの塩浜の持ち主とやらの家まで行ってお湯をもらってまいりましょう。そして藁や小物のことも頼んでまいりましょう。女中はまめまめしく出て行った。子供は楽しげにおこし米やら干した果物やらを食べ始めた。しばらくするとこの材木の陰へ人の入ってくる足音がした。乳畑かい?と母親が声をかけた。しかし心の内には母祖の森まで行ってきたにしてはあまり早いと疑った。乳畑というのは女中の名である。入ってきたのは40歳ばかりの男である。骨組みのたくましい筋肉が一つ一つ肌の上から数えられるほど脂肪の少ない人で、下彫りの人形のような顔に笑みをたたえて手に数珠を持っている。 我が家を歩くような慣れた歩きつきをして、親子の潜んでいるところへ進み寄った。そして、親子の座席にしている材木の端に腰をかけた。親子はただ驚いて見ている。あだをしそうな様子も見えぬので、恐ろしいとも思わぬのである。男はこんなことを言う。わしは山岡太夫という船乗りじゃ。このごろこの土地を人買いが立ち回るというので、国の神が旅人に宿を貸すことを差し止めた。人買いを捕まえることは国の神の手に合わぬと見える。気の毒なは旅人じゃ。そこでわしは旅人を救うてやろうと思い立った。幸いわしが家は街道を離れているので、こっそり人を止めても誰に遠慮もいらぬ。わしは人の野宿をしそうな森の中や橋の下を訪ね回って、これまで大勢の人を連れて帰った。見れば子供衆が菓子を食べていなさるが、そんなものは花の足しにはならいで歯に触る。わしがところではさしたるもてなしはせぬが、芋がゆでも信ぜましょう。どうぞ遠慮せずに来てくだされい。男は強いて誘うでもなく、独り言のように言ったのである。子供の母はつくづく聞いていたが、世間の掟に背いてまでも人を救おうというありがたい志に感じずにはいられなかった。そこでこう言った。受けたまわれば殊勝なお心がけと存じます。カスナという掟のある宿を借りて、ひょっと宿主に難儀をかけようかと、それが気がかりでございますが、私はともかくも子供らにぬくいおかゆでも食べさせて屋根の下に休ませることができましたら、そのご恩は後の世までも忘れますまい。山岡太夫はうなずいた。さてさて、ようもののわかるご婦人じゃ。そんならすぐに案内をして死んぜましょう。こう言って立ちそうにした。母親は気の毒そうに言った。どうぞ少しお待ちくださいませ。私ども三人がお世話になるさえ心苦しゅうございますのに、こんなことを申すのはいかがかと存じますが、実は今一人連れがございます。山岡太夫は耳をそば立てた。連れが終わりなさる。それは男か女子か。子供たちの世話をさせに連れて出た女中でございます。湯をもらうと申して、街道を三四丁後へ引き返してまいりました。もうほどなく帰ってまいりましょう。お女中かな。そんなら待って死んぜましょう。山岡太夫の落ち着いた底の知れぬような顔に、なぜか喜びの影が見えた。ここは直江の裏である。日はまだ米山の後ろに隠れていて、根性のような海の上には薄いもやがかかっている。一群れの客を船に乗せて友綱を解いている船頭がある。船頭は山岡太夫で、客は夕べ太夫の家に泊まった主従四人の旅人である。大毛の橋の下で山岡太夫に出会った母親と子供二人とは、女中乳畑が駆け損じた兵士に湯をもらって帰るのを待ち受けて、太夫に連れられて宿を借りに行った。乳畑は不安らしい顔をしながらついて行った。太夫は街道を南へ入った松林の中の草の屋に四人を止めて芋がゆを勧めた。そしてどこからどこへ行く旅かと問うた。くたびれた子供らを先へ寝させて、母は宿の主に身の上のおおよそをかすかな灯火のもとで話した。自分は岩代のものである。夫がつくしへ行って帰らぬので、二人の子供を連れて訪ねに行く。乳畑は姉娘の生まれた時から森をしてくれた女中で、身寄りのないものゆえ、遠いおぼつかない旅の友をすることになったと話したのである。さてここまでは来たが、つくしの果てへ行くことを思えば、まだ家を出たばかりと言ってよい。 これから丘を行ったものであろうか、または船路を行ったものであろうか。主は船乗りであってみれば、定めて東国のことを知っているだろう。どうぞ教えてもらいたいと子供らの母が頼んだ。太夫は知れ切ったことを問われたように、少しもためらわずに船路を行くことを勧めた。丘を行けば、じき隣の越中の国に入る境にさえ、親知らず子知らずの難所がある。削り立てたような岩石の裾には荒波が打ち寄せる。旅人は横穴に入って波の引くのを待っていて、狭い岩石の下の道を走り抜ける。その時は親は子を顧みることができず、子も親を顧みることができない。それは海辺の難所である。また山を越えると踏まえた石が一つ揺るげば千尋の谷底に落ちるような危ない沢道もある。西国へ行くまでにはどれほどの難所があるか知れない。それとは違って船路は安全なものである。確かな船頭にさえ頼めば、いながらにして百里でも千里でも行かれる。自分は西国まで行くことはできぬが、諸国の船頭を知っているから、船に乗せて出て、西国へ行く船に乗り換えさせることができる。明日の朝は早速船に乗せて出ようと、太夫はこともなげに言った。夜が明けかかると、太夫は主従四人をせき立てて家を出た。その時、子供らの母は小さい袋から金を出して宿賃を払おうとした。太夫は止めて、宿賃はもらわぬ。しかし、金の入れてある大切な袋は預かっておこうと言った。何でも大切な品は宿に着けば宿の主に、船に乗れば船の主に預けるものだというのである。子供らの母は最初に宿を借ることを許してから、主の太夫の言うことを聞かなくてはならぬような勢いになった。掟を破ってまで宿を貸してくれたのをありがたくは思っても、何事によらず言うがままになるほど太夫を信じてはいない。こういう勢いになったのは、太夫の言葉に人を押し付ける強みがあって、母親はそれに抗うことができぬからである。その抗うことのできぬのは、どこか恐ろしいところがあるからである。しかし、母親は自分が太夫を恐れているとは思っていない。自分の心がはっきり分かっていない。母親は余儀ないことをするような心持ちで船に乗った。子供らは凪いだ海の青い鴨を敷いたような面を見て、物珍しさに胸を躍らせて乗った。ただ、乳畑が顔には、昨日橋の下を立ち去った時から、今船に乗る時まで、不安の色が消え失せなかった。山岡太夫は友綱を解いた。竿で岸を一押し押すと、船は揺めきつつ浮かび出た。山岡太夫はしばらく岸に沿うて南へ越中境の方角へ漕いで行く。もやはみるみる消えて波が日に輝く。人家のない岩陰に波が砂を洗って、ミルやアラメを打ち上げているところがあった。そこに船が二艘止まっている。船頭が太夫を見て呼びかけた。どうじゃ、あるか。太夫は右の手を上げて親指を折ってみせた。そして自分もそこへ船を燃やった。親指だけ折ったのは四人あるという合図である。前からいた船頭の一人は宮崎の三郎といって越中宮崎のものである。左の手の拳を開いてみせた。右の手が白物の合図になるように、左の手は銭の合図になる。これは五関門につけたのである。気張るぞと今一人の船頭が言って、左の肘をつと述べて、一度拳を開いてみせ、 ついで人差し指を立ててみせた。この男は佐渡の次郎で、六関門につけたのである。横着者めと宮崎が叫んで立ちかかれば、出し抜こうとしたのはお主じゃ、と佐渡が身構えをする。二艘の船が貸し入れ、船旗が水をむち打った。太夫は二人の船頭の顔を冷ややかに見比べた。慌てるな。どっちも空手では返さぬ。お客様がご窮屈でないように、お二人ずつ分けて信ぜる。賃銭は後でつけた値段の割じゃ。こう言っておいて、太夫は客を顧みた。さあ、お二人ずつあの船へお乗りなされ。どれも西国への便船じゃ。船足というものは重すぎては走りが悪い。二人の子供は宮崎が船へ。母親と乳畑とは佐渡が船へ。太夫が手を取って乗り移らせた。移らせて引く太夫が手に、宮崎も佐渡も戦しかの銭を握らせたのである。あの主にお預けなされた袋は？と乳畑が衆の袖を引くとき、山岡太夫は空船をつと押し出した。わしはこれでおいとまをする。確かな手から確かな手へ渡すまでがわしの役じゃ。ごきげんようお越しなされ。炉の音がせわしく響いて、山岡太夫の船はみるみる遠ざかってゆく。母親は佐渡に行った。同じ道をこいで行って、同じ港に着くのでございましょうね。佐渡と宮崎とは顔を見合わせて、声を立てて笑った。そして佐渡が言った。乗る船は愚勢の船。つくは同じかの騎士と、蓮華無事の和尚が言うたげな。二人の船頭は、それきり黙って船を出した。佐渡の次郎は北へこぐ。宮崎の三郎は南へこぐ。あれあれと呼び交わす親子主従は、ただ遠ざかりゆくばかりである。母親は物狂おしげに船端に手をかけて伸び上がった。もう仕方がない。これが別れだよ。主は守り本尊の地蔵様を大切に押し、厨子王はお父様のくださった守り刀を大切に押し、どうぞ二人が離れぬように。主は姉娘、厨子王は弟の名である。子供はただ、お母様、お母様と呼ぶばかりである。船と船とは次第に遠ざかる。後ろには、絵を待つひなのように、二人の子供が開いた口が見えていて、もう声は聞こえない。乳畑は佐渡の次郎に、もし船頭さん、もしもし、と声をかけていたが、佐渡は構わぬので、とうとう赤松の幹のような足にすがった。船頭さん、これはどうしたことでございます。あのお嬢様、若様に別れて、生きてどこへ行かれましょう。奥様も同じことでございます。これから何を頼りにお暮らしなさいましょう。どうぞ、あの船の行く方へ漕いで行ってくださいまし。御所でございます。うるさい、と佐渡は後ろざまに蹴った。乳畑は船底に倒れた。髪は乱れて船端にかかった。乳畑は身を起こした。ええ、これまでじゃ。奥様、ごめんくださいまし。こう言って、真っ逆さまに海に飛び込んだ。こら、と言って船頭は肘を差し伸ばしたが、間に合わなかった。母親は内着を脱いで佐渡が前へ出した。これは粗末なものでございますが、お世話になったお礼に差し上げます。私はもうこれでおいとまを申します。こう言って船端に手をかけた。たわけが、と佐渡は髪をつかんで引き倒した。うぬまで死なせてなるものか。大事な代物じゃ。佐渡の次郎は綱手を引き出して母親をくるくる巻きにして転がした。そして北へ北へと漕いでいった。 お母様、お母様と呼び続けている姉と弟とを乗せて、宮崎の三郎が船は岸に沿うて南へ走っていく。もう呼ぶな、と宮崎が叱った。水の底の色くずには聞こえても、あの女子には聞こえぬ。女子どもは佐渡へ渡って、阿波の鳥でも追わせられることじゃろう。姉の安寿と弟の逗子翁とは抱き合って泣いている。故郷を離れるも、遠い旅をするも、母と一緒にすることだと思っていたのに、今計らずも引き分けられて、二人はどうしていいかわからない。ただ悲しさばかりが胸にあふれて、この別れが自分たちの身の上をどれだけ変わらせるか、そのほどさえわきまえられるのである。昼になって宮崎は餅を出して食った。そして安寿と逗子翁とにも一つずつくれた。二人は餅を手に持って食べようともせず、目を見合わせて泣いた。夜は宮崎がかぶせた苫の下で泣きながら寝入った。こうして二人は幾日か船に明かし暮らした。宮崎は越中、能登、越前、若狭の津々浦々を売り歩いたのである。しかし二人が幼いのに体もか弱く見えるので、なかなか買おうというものがない。たまに買い手があっても、値段の相談が整わない。宮崎は次第に機嫌を損じて、いつまでも泣くか、と二人を打つようになった。宮崎が船は回り回って、丹後の由良の港に来た。ここには、石浦というところに大きい屋敷を構えて、田畑に米麦を植えさせ、山では狩りをさせ、海では砂採りをさせ、子飼いをさせ、旗織りをさせ、金物、据え物、木の器、何から何までそれぞれの職人を使って作らせる三笑太夫という武言者がいて、人ならいくらでも買う。宮崎はこれまでもよそに買い手のない代物があると三笑太夫がところへ持ってくることになっていた。港に出張っていた太夫のやっこ頭は、安寿逗子翁をすぐに七関門に買った。やれやれ、ガキどもを片付けて身が軽うなった、と言って、宮崎の三郎は受け取った銭を懐に入れた。そして、鳩場の酒店に入った。人抱えに余る柱を立て並べて作った大家の奥深い広間に、一間四方の炉を切らせて炭火が起こしてある。その向こうに人根を三枚重ねて敷いて、三笑太夫はおしまづきに持たれている。左右には次郎、三郎の二人の息子が狛犬のように並んでいる。元太夫には三人の男子があったが、太郎は16歳の時、逃亡を企てて捕らえられたやっこに、父が手ずから焼き印をするのをじっと見ていて、一言も物を言わずに、ふいと家を出て行方が知れなくなった。今から19年前のことである。やっこ頭が安寿逗子翁を連れて前へ出た。そして二人の子供に、辞儀をせいと言った。二人の子供は、やっこ頭の言葉が耳に入らぬらしく、ただ目を見張って太夫を見ている。今年60歳になる太夫の朱を塗ったような顔は、額が広く顎が張って、髪もひげも銀色に光っている。子供らは、恐ろしいよりは不思議がって、じっとその顔を見ているのである。太夫は言った。買うてきた子供はそれか。いつも買うやっこと違うて、何に使うてよいかわからぬ。珍しい子供じゃというから、わざわざ連れてこさせてみれば、色の青ざめたか細いわらわどもじゃ、何に使うてよいかはわしにもわからぬ。そばから三郎が口を出した。末の弟ではあるが、 もう30になっている。いや、お父さん、さっきから見ていれば、辞儀をせいと言われても辞儀もせぬ。他のやっこのように名乗りもせぬ。弱々しゅう見えてもしぶとい者どもじゃ。奉公始めは男が芝刈り、女が仕送りと決まっている。その通りにさせなされい。おっしゃる通り、名は私にも申しませぬ、とやっこ頭が言った。太夫はあざ笑った。愚か者と見える。名はわしがつけてやる。姉は板付きを忍ぶ草。弟は我が名を忘れ草じゃ。忍ぶ草は浜へ行って、日に三河の塩を汲め。忘れ草は山へ行って、日に三河の芝を枯れ。弱々しい体に免じて、蚊は軽うして取らせる。三郎が言った。過分のいたわりようじゃ。こりゃ、やっこ頭、早く連れて下がって道具を渡してやれ。やっこ頭は、二人の子供を新参小屋に連れて行って、安寿には桶と久子、寿司王には、カゴと鎌を渡した。どちらにも昼毛を入れる枯れ池が添えてある。新参小屋は他のぬひの居所とは別になっているのである。やっこ頭が出ていく頃にはもう辺りが暗くなった。この家には明かりもない。翌日の朝はひどく寒かった。夕べは小屋に備えてある襖があまり汚いので、寿司王が菰を探してきて、船で苫を数いたように二人で数いて寝たのである。昨日、やっこ頭に教えられたように、寿司王は枯れ池を持って栗屋へ枯れを受け取りに行った。屋根の上、地に散らばった藁の上には霜が降っている。栗屋は大きい土間で、もう大勢のぬひが来て待っている。男と女とは受け取る場所が違うのに、寿司王は姉のと自分のともらおうとするので、一度は叱られたが、明日からは命がもらいに来ると誓って、ようよう枯れ池のほかに、麺つゆに入れた片かゆと、木のまりに入れた湯との二人前をも受け取った。片粥は塩を入れて菓子である。姉と弟とは朝餉を食べながら、もうこうした身の上になっては運命のもとにうなじをかがめるよりほかはないとけなげにも相談した。そして姉は浜辺へ、弟は山路を指して行くのである。太夫が屋敷の三の木戸、二の木戸、一の木戸を一緒に出て、二人は霜を踏んで、見返りがちに左右へ分かれた。寿司王が登る山は、由良ヶ岳の裾で、石浦からは少し南へ行って登るのである。芝を刈るところは、麓から遠くはない。ところどころ紫色の岩の現れているところを通って、やや広い平地に出る。そこに雑木が茂っているのである。寿司王は雑木林の中に立って辺りを見回した。しかし芝はどうして刈るものかとしばらくは手をつけかねて朝日に霜の溶けかかるしそねのような落ち葉の上にぼんやり座って時を過ごした。ようよう気を取り直して一枝二枝刈るうちに寿司王は指を痛めた。そこでまた落ち葉の上に座って、山でさえこんなに寒い。浜辺に行った姉様はさぞ潮風が寒かろうと、一人涙をこぼしていた。日がよほど昇ってから芝を背負ってふもとへ降りる。他の木こりが通りかかって、お前も太夫のところのやっこか？芝は日に何か刈るのかと問うた。日に三が刈るはずの芝をまだ少しも刈りませぬと寿司王は正直に言った。日に三がの芝ならば昼までに二が刈るがいい。 芝はこうして刈るものじゃ。木こりは我が荷を下ろしておいて、すぐに一が刈ってくれた。厨子翁は気を取り直して、ようよう昼までに一が刈り、昼からまた一が刈った。浜辺に行く姉の安寿は、川の岸を北へ行った。さて、塩を汲む場所に降り立ったが、これも塩の汲みようを知らない。心で心を励まして、ようよう久子を下ろすや否や、波が久子を取っていった。隣で汲んでいる女子が、手早く久子を拾って戻した。そしてこう言った。塩はそれでは汲まれません。どれ、汲みようを教えてあげよう。めての久子でこう汲んで、ゆんでの桶でこう受ける。とうとう一が汲んでくれた。ありがとうございます。汲みようがあなたのおかげで分かったようでございます。自分で少し汲んでみましょう。安寿は塩を汲み覚えた。隣で汲んでいる女子に無邪気な安寿が気に入った。二人は昼毛を食べながら身の上を打ち明けて兄弟の誓いをした。これは伊勢の小萩といって、二見ヶ浦から買われてきた女子である。最初の日はこんな具合に、姉が言いつけられた三ヶの塩も、弟が言いつけられた三ヶの芝も、一ヶずつの肝心を受けて、日の暮れまでに守備よく整った。姉は塩を汲み、弟は芝を買って、一日一日と暮らしていった。姉は浜で弟を思い、弟は山で姉を思い、日の暮れを待って小屋に帰れば、二人は手を取り合って、つくしにいる父が恋しい、佐渡にいる母が恋しいと言っては泣き、泣いては言う。とかくするうちに十日経った。そして、新参小屋を開けなくてはならぬ時が来た。小屋を開ければ、やっこはやっこ。はしためははしための組に入るのである。二人は死んでも別れぬと言った。やっこ頭が太夫に訴えた。太夫は言った。たわけた話じゃ。やっこはやっこの組へ引きずって行け。はしためははしための組へ引きずって行け。やっこ頭が受けたまわって立とうとしたとき、二郎が傍らから呼び止めた。そして父に言った。おっしゃる通りに、わらべどもを引き分けさせてもよろしゅうございますが、わらべどもは死んでも別れぬと申すそうでございます。愚かな者ゆえ死ぬるかもしれません。刈る芝はわずかでも、汲む塩はいささかでも、人手を減らすのは損でございます。私がいいように計らってやりましょう。それもそうか、損になることはわしも嫌いじゃ。どうにでも勝手にしておけ。太夫はこう言って脇へ向いた。次郎は三の木戸に小屋をかけさせて、姉と弟とを一緒に置いた。ある日の暮れに、二人の子供はいつものように父母のことを言っていた。それを次郎が通りかかって聞いた。次郎は屋敷を見回って、強いやっこが弱いやっこを教えてあげたり、いさかいをしたり、盗みをしたりするのを取り締まっているのである。次郎は小屋に入って二人に言った。父母は恋しゅうても佐渡は遠い。つくしはそれよりまた遠い。子供の行かれるところではない。父母に会いたいなら、大きゅうなる日を待つがよい。こう言って出て行った。ほど経てまたある日の暮れに、二人の子供は、父母のことを言っていた。それを今度は三郎が通りかかって聞いた。三郎は寝取りを取ることが好きで、屋敷のうちの小立ち小立ちを手に弓矢を持って見回るのである。二人は父母のことを言うたびに、どうしようかこうしようかと、会いたさのあまりにあらゆる手立てを話し合って、夢のような相談をもする。 今日は姉がこう言った。大きくなってからでなくては遠い旅ができないというのは、それは当たり前のことよ。私たちはそのできないことがしたいのだわ。だが私、よく思ってみると、どうしても二人一緒にここを逃げ出してはダメなの。私には構わないで、お前一人で逃げなくては。そして先へつくしの方へ行って、お父様にお目にかかって、どうしたらいいか伺うのだね。それから佐渡へお母様のお迎えに行くがいいわ。三郎が立ち聞きをしたのは、あいにくこの安寿の言葉であった。三郎は弓矢を持ってつと小屋のうちに入った。こら、お主たちは逃げる談合をしておるな。逃亡の企てをした者には焼き印をする。それがこの屋敷の掟じゃ。あこうなった鉄は熱いぞよ。二人の子供は真っ青になった。安寿は三郎が前に進み出て行った。あれは嘘でございます。弟が一人で逃げたって、まあどこまで行かれましょう。あまり親に会いたいので、あんなことを申しました。こないだも弟と一緒に鳥になって飛んで行こうと申したこともございます。出放題でございます。厨子王は言った。姉さんの言う通りです。いつでも二人で今のようなできないことばかし言って、父母の恋しいのを紛らしているのです。三郎は二人の顔を見比べてしばらくの間黙っていた。うん、嘘なら嘘でもいい。お主たちが一緒におって、何の話をするということを、俺が確かに聞いておいたぞ。こう言って三郎は出て行った。その晩は二人が気味悪く思いながら寝た。それからどれだけ寝たかわからない。二人はふと物音を聞きつけて目を覚ました。今の小屋に来てからは、灯火を置くことが許されている。そのかすかな明かりで見れば、枕元に三郎が立っている。三郎は、すと寄って、両手で二人の手を捕まえる。そして、引き立てて戸口を出る。青ざめた月を仰ぎながら、二人は目見えの時に通った広い目道を引かれていく。橋を三段登る。細殿を通る。巡り巡って、先の日に見た広間に入る。そこには大勢の人が黙って並んでいる。三郎は二人を炭火の真っ赤に起こった炉の前まで引きずって出る。二人は小屋で引き立てられた時から、ただごめんなさい、ごめんなさいと言っていたが、三郎は黙って引きずっていくので、しまいには二人も黙ってしまった。炉の向かい側には、しとね三枚を重ねて敷いて、三照太夫が座っている。太夫の赤顔が座の右左に焚いてある縦明かしを照り返して燃えるようである。三郎は炭火の中から赤く焼けている火箸を抜き出す。それを手に持ってしばらく見ている。はじめ透き通るように赤くなっていた鉄が次第に黒ずんでくる。そこで三郎は安寿を引き寄せて火箸を顔に当てようとする。厨子王はその肘に絡みつく。三郎はそれを蹴倒して右の膝に敷く。とうとう火箸を安寿の額に十文字に当てる。安寿の悲鳴が一座の沈黙を破って響き渡る。三郎は安寿を突き放して膝の下の厨子王を引き起こし、その額にも火箸を十文字に当てる。新たに響く厨子王の泣き声がややかすかになった姉の声に混じる。三郎は火箸を捨てて、はじめ二人をこの広間へ連れてきた時のようにまた二人の手を捕まえる。そして一座を見渡した後、広い母屋をめぐって二人を三段の橋のところまで引き出し、凍った土の上に突き落とす。二 二人の子供は傷の痛みと心の恐れとに気を失いそうになるのをようよう耐え忍んで、どこをどう歩いたともなく三の木戸の小屋に帰る。伏戸の上に倒れた二人はしばらく死骸のように動かずにいたが、たちまち厨子葉が、姉さん、早くお地蔵様を、と叫んだ。安治はすぐに起き直って、肌の守り袋を取り出した。わだなく手に紐を解いて、袋から出した仏像を枕元に据えた。二人は右左にぬかづいた。その時、歯を食いしばってもこらえられぬ額の痛みが、かき消すようにうせた。手のひらで額をなでてみれば、傷は跡もなくなった。あっと思って、二人は目を覚ました。二人の子供は起き直って夢の話をした。同じ夢を同じ時に見たのである。安治は守り本尊を取り出して、夢で据えたと同じように枕元に据えた。二人はそれを伏し拝んで、かすかな灯火の明かりに透かして、地蔵尊の額を見た。白毫の右左に、タガネで彫ったような十文字の傷が鮮やかに見えた。二人の子供が話を三郎に立ち聞きせられて、その晩恐ろしい夢を見た時から、安寿の様子がひどく変わってきた。顔には引き締まったような表情があって、眉の根にはシワが寄り、目ははるかに遠いところを見つめている。そして、物を言わない。日の暮れに浜から帰ると、これまでは弟の山から帰るのを待ち受けて長い話をしたのに、今はこんな時にも言葉少なにしている。厨子葉が心配して、姉さんどうしたのです？と言うと、どうもしないの、大丈夫よ、と言ってわざとらしく笑う。安寿の前と変わったのはただこれだけで、言うことが間違ってもおらず、することも平生の通りである。しかし、厨子葉は互いに慰めもし、慰められもした一人の姉が変わった様子をするのを見て、際限なく辛く思う心を、誰に打ち明けて話すこともできない。二人の子供の境涯は前より一層寂しくなったのである。雪が降ったり止んだりして年が暮れかかった。やっこもはしためも外に出る仕事をやめて家の中で働くことになった。安寿は糸を紡ぐ。厨子葉は藁を打つ。藁を打つのは修行はいらぬが、糸を紡ぐのは難しい。それを夜になると伊勢の小萩が来て手伝ったり教えたりする。安寿は弟に対する様子が変わったばかりでなく、小萩に対しても言葉少なになって、ややもすると不愛想をする。しかし小萩は機嫌を損せずに、いたわるようにして付き合っている。三笑太夫が屋敷の木戸にも松が建てられた。しかし、ここの年の初めは何の晴れがましいこともなく、またうからの女子たちは奥深く住んでいて出入りすることが稀なので、にぎわしいこともない。ただ、髪も下も酒を飲んで、やっこの小屋にはいさかいが起こるだけである。常はいさかいをすると厳しく罰せられるのに、こういう時は、やっこ頭が多めに見る。血を流しても知らぬ顔をしていることがある。どうかすると、殺されたものがあっても構わぬのである。寂しい三の木戸の小屋へは、折々小萩が遊びに来た。はしための小屋のにぎわしさを持ってきたかと思うように、小萩が話している間は、陰気な小屋も春めいて、この頃様子の変わっている安寿の顔にさえ、めったに見えぬ微笑みの影が浮かぶ。三日経つと、 また家の中の仕事が始まった。アンジュは糸を紡ぐ、ズシオウは藁を打つ。もう夜になって小萩が来ても手伝うに及ばぬほど、アンジュは紡を回すことに慣れた。様子は変わっていても、こんな静かな同じことを繰り返すような仕事をするには差し支えなく、また仕事がかえって人向きになった心を散らし、落ち着きを与えるらしく見えた。姉と前のように話をすることのできぬ逗子陽は、紡いでいる姉に小萩がいて物を言ってくれるのが何よりも心強く思われた。水がぬるみ草が燃える頃になった。明日からは外の仕事が始まるという日に、次郎が屋敷を見回るついでに三の木戸の小屋に来た。どうじゃな、明日仕事に出られるかな。大勢の人のうちには病気でおる者もある。やっこ頭の話を聞いたばかりではわからぬから、今日は小屋小屋を皆見て回ったのじゃ。藁を打っていた逗子陽が返事をしようとして、まだ言葉を出さぬ間に、この頃の様子にも似ず、アンジュが糸を紡ぐ手を止めて、つと次郎の前に進み出た。それについてお願いがございます。私は弟と同じところで仕事がいたしとうございます。どうか一緒に山へやってくださるように、お取り計らいなすってくださいまし。青ざめた顔に紅がさして目が輝いている。逗子陽は姉の様子が二度目に変わったらしく見えるのに驚き、また自分に何の相談もせずにいて突然芝刈りに行きたいというのをもいぶかしがって、ただ目を見張って姉を守っている。次郎は物を言わずに安寿の様子をじっと見ている。安寿は、他にない、ただ一つのお願いでございます。どうぞ山へおやりなすって、と繰り返して言っている。しばらくして次郎は口を開いた。この屋敷では、ぬひの何がしに何の仕事をさせるということは、重いことにしてあって、父が自ら決める。しかし、忍ぶぐさ、お前の願いは、よくよく思い込んでのことと見える。わしが受け合って取りなして、きっと山へ行かれるようにしてやる。安心しているがいい。まあ、二人の幼い者が無事に冬を過ごしてよかった。こう言って小屋を出た。逗子陽は、杵を置いて姉のそばに寄った。姉さん、どうしたのです。それはあなたが一緒に山へ来てくださるのは私も嬉しいが、なぜ出し抜けに頼んだのです。なぜ私に相談しません。姉の顔は喜びに輝いている。本にそうお思いのはもっともだが、私だってあの人の顔を見るまで頼もうとは思っていなかったの。ふいと思いついたのだもの。そうですか。変ですな。逗子陽は珍しいものを見るように、姉の顔を眺めている。やっこ頭がかごとかまとを持って入ってきた。しのぶぐささん、お前に塩組をよさせて芝を借りにやるのだそうで、わしは道具を持ってきた。代わりに桶とひさごをもらっていこう。これはどうもお手数でございました。アンジュは身軽に立って桶とひさごとを出して返した。やっこ頭はそれを受け取ったが、まだ帰りそうにはしない。顔には一種の苦笑いのような表情が現れている。この男は三笑太夫一家の物の言いつけを、神の託宣を聞くように聞く。そこで随分情けない過酷なことをもためらわずにする。しかし、聖徳、人のもだえ苦しんだり、泣き叫んだりするのを見たがりはしない。物事が穏やかに運んで、そんなことを見ずに済めばその方が勝手である。今の苦笑いのような表情は 人に難儀をかけずにはすまぬと諦めて何か言ったりしたりするときにこの男の顔に現れるのである。やっこ頭は安寿に向いて言った。さて今一つ用事があるって。実はお前さんを芝刈りにやることは次郎様が太夫様に申し上げてこしらえなさったのじゃ。するとその座に三郎様がおられて、そんなら忍草を大わらわにして山へやれとおっしゃった。太夫様は良い思いつきじゃとお笑いなされた。そこでわしはお前さんの髪をもろうていかねばならぬ。そばで聞いている厨子様はこの言葉を胸を刺されるような思いをして聞いた。そして目に涙を浮かべて姉を見た。意外にも安寿の顔からは喜びの色が消えなかった。本にそうじゃ、芝刈りに行くからは私も男じゃ。どうぞこの鎌で切ってくださいまし。安寿はやっこ頭の前にうなじを伸ばした。艶のある長い安寿の髪が鋭い鎌のひとかきにさっくり切れた。あくる朝、二人の子供は背に籠を覆い、腰に鎌を刺して、手を引き合って木戸を出た。三笑太夫のところに来てから、二人一緒に歩くのは、これが初めである。厨子様は姉の心を計りかねて、寂しいような悲しいような思いに胸がいっぱいになっている。昨日も、やっこ頭の帰った後で、いろいろに言葉を設けて尋ねたが、姉は一人で何事をか考えているらしく、それをあからさまには打ち明けずにしまった。山のふもとに来たとき、厨子様はこらえかねて言った。姉さん、私はこうして久しぶりで一緒に歩くのだから、うれしがらなくてはならないのですが、どうも悲しくてなりません。私はこうして手を引いていながら、あなたの方へ向いて、そのかぶろになったおつむりを見ることができません。姉さん、あなたは私に隠して何か考えていますね。なぜそれを私に言って聞かせてくれないのです？安寿は今朝も豪行の刺すような喜びを額にたたえて、大きい目を輝かしている。しかし、弟の言葉には答えない。ただ引き合っている手に力を入れただけである。山に登ろうとするところに沼がある。右側には去年見た時のように枯れ足が縦横に乱れているが、道端の草には黄ばんだ葉の間にもう青い芽の出たのがある。沼のほとりから右に折れて登ると、そこに岩の隙間から清水の湧くところがある。そこを通り過ぎて岩壁を右に見つつうねった道を登っていくのである。ちょうど岩の表に朝日が一面に差している。安寿は重なり合った岩の風化した間に根を下ろして小さいスミレの咲いているのを見つけた。そしてそれを指さして厨子様に見せていった。ごらん、もう春になるのね。厨子様は黙ってうなずいた。姉は胸に秘密を蓄え、弟は憂いばかりを抱いているので、とかく受け答えができずに、話は水が砂に染み込むように途切れてしまう。去年芝を買った木立のほとりに来たので、厨子様は足をとどめた。姉さん、ここらで刈るのです。まあ、もっと高いところへ登ってみましょうね。安寿は先に立ってずんずん登っていく。厨子様はいぶかりながらついていく。しばらくして、雑木林よりはよほど高い富山の頂とも言うべきところに来た。安寿はそこに立って、南の方をじっと見ている。目は石浦を経て、由良の港に注ぐ 大雲川の上流をたどって一里ばかり隔たった川向かいに、こんもりと茂った木立の中から塔の先の見える中山に泊まった。そして逗子大屋と弟を呼びかけた。私が久しい前から考え事をしていて、お前ともいつものように話をしないのを変だと思っていたでしょうね。もう今日は芝なんぞは刈らなくてもいいから、私の言うことをよくお聞き。小萩は伊勢から売られてきたので、故郷からこの土地までの道を私に話して聞かせたがね。あの中山を越して行けば都がもう近いのだよ。筑紫へ行くのは難しいし、引き返して佐渡へ渡るのもたやすいことではないけれど、都へはきっと行かれます。お母様とご一緒に岩城を出てから、私どもは恐ろしい人にばかり出会ったが、人の運が開けるものなら良い人に出会わぬにも限りません。お前はこれから思い切ってこの土地を逃げ延びて、どうぞ都へ登っておくれ。神仏のお導きで良い人にさえ出会ったら、筑紫へお下りになったお父様のお身の上も知れよう。佐渡へお母様のお迎えに行くこともできよう。籠や鎌は捨てておいて、枯れ池だけ持って行くのだよ。逗子王は黙って聞いていたが、涙が頬を伝って流れてきた。そして、姉さん、あなたはどうしようというのです。私のことは構わないで、お前一人ですることを私と一緒にするつもりでしておくれ。お父様にもお目にかかり、お母様をも島からお連れ申した上で、私を助けに来ておくれ。でも、私がいなくなったら、あなたをひどい目に遭わせましょう。逗子王が心には、焼き印をせられた恐ろしい夢が浮かぶ。それはいじめるかもしれないがね、私は我慢してみせます。金で買ったはしためを、あの人たちは殺しはしません。多分お前がいなくなったら、私を二人前働かせようとするでしょう。お前の教えてくれた木立のところで、私は芝をたくさん刈ります。六画までは刈れないでも、四画でも五画でも刈りましょう。さあ、あそこまで降りていって、籠や鎌をあそこに置いて、お前をふもとへ送ってあげよう。こう言って、暗示は先に立って降りてゆく。逗子王は何とも思い定めかねて、ぼんやりしてついて降りる。姉は今年15になり、弟は13になっているが、女は早く大人びて、その上物に疲れたようにさとくさかしくなっているので、逗子王は姉の言葉に背くことができぬのである。木立のところまで降りて、二人は籠と鎌とを落ち葉の上に置いた。姉は守り本尊を取り出して、それを弟の手に渡した。これは大事なお守りだが、今度会うまでお前に預けます。この地蔵様を私だと思って、守り刀と一緒にして大事に持っていておくれ。でも姉さんにお守りがなくては。いいえ、私よりは危ない目に遭うお前にお守りを預けます。晩にお前が帰らないと、きっと打っ手がかかります。お前がいくら急いでも、当たり前に逃げていっては、追いつかれるに決まっています。さっき見た川の上手を、和へというところまで行って、守備よく人に見つけられずに、向こう岸へ越してしまえば、中山までもう近い。そこへ行ったら、あの塔の見えていたお寺に入って隠しておもらい。しばらくあそこに隠れていて、売っ手が帰ってきた後で寺を逃げておいで。でも、お寺の坊さんが隠しておいてくれるでしょうか。さあ、それが運試しだよ。開ける運なら、坊さんがお前を隠してくれましょう。そうですね。姉さんの今日おっしゃることは、まるで神様か仏様がおっしゃるようです。私は考えを決めました。何でも姉さんのおっしゃる通りにします。おお、よく聞いておくれだ。 坊さんは良い人で、きっとお前を隠してくれます。そうです。私にもそうらしく思われてきました。逃げて都へも行かれます。お父様やお母様にも会われます。姉さんのお迎えにも来られます。図子王の目が姉と同じように輝いてきた。さあ、麓まで一緒に行くから、早くおいで。二人は急いで山を降りた。足の運びも前とは違って、姉の熱した心持ちが暗示のように弟に移っていったかと思われる。泉の湧くところへ来た。姉は枯れ池に添えてある木のまりを出して清水を汲んだ。これがお前の門出を祝うお酒だよ。こう言って一口飲んで弟に刺した。弟はまりを飲み干した。そんなら姉さん、ごきげんよう。きっと人に見つからずに中山まで参ります。図子王は十歩ばかり残っていた坂道を一走りに駆け下りて、沼に沿って街道に出た。そして大雲川の岸を上手へ向かって急ぐのである。暗示は泉のほとりに立って、並木の松に隠れてはまた現れる後ろ影を小さくなるまで見送った。そして日はようやく昼に近づくのに山に登ろうともしない。幸いに今日はこの方角の山で木を凝る人がないと見えて、坂道に立って時を過ごす暗示を見とがめるものもなかった。後に腹からを探しに出た三椒太夫一家の打っ手が、この坂の下の沼の旗で、小さい藁靴を一足拾った。それは、暗示の靴であった。中山の国分寺の山門に、松明の火影が乱れて、大勢の人が込み入ってくる。先に立ったのは、白塚の薙刀を束さんだ三椒太夫の息子、三郎である。三郎は堂の前に立って大声に言った。これへ参ったのは石浦の三椒太夫がおからのものじゃ。太夫が使うやっこの一人がこの山に逃げ込んだのを確かに認めたものがある。隠れ場は寺内よりほかにはない。すぐにここへ出してもらおう。ついてきた大勢が、さあ出してもらおう、出してもらおうと叫んだ。本堂の前から門の外まで広い石畳が続いている。その石の上には、今手に手に松明を持った三郎が手の者が押し合っている。また石畳の両側には、境内に住んでいる限りの相続がほとんど一人も残らず群がっている。これは、売っ手の群れが門外で騒いだとき、内陣からも栗からも、何事が起こったかと怪しんで出てきたのである。はじめ、売っ手が門外から門を開けいと叫んだとき、開けて入れたら乱暴をせられはすまいかと心配して、開けまいとした僧侶が多かった。それを十字、鈍妙立志が開けさせた。しかし、今三郎が大声で逃げた薬効を出せというのに、本堂は戸を閉じたまま、しばらくの間ひっそりとしている。三郎は足踏みをして同じことを二三度繰り返した。手の者のうちから、和尚さんどうしたのだと呼ぶ者がある。それに短い笑い声が混じる。ようようのことで本堂の戸が静かに開いた。鈍妙立志が自分で開けたのである。立志は編纂一つ身にまとって、何の意義をも繕わず、上等明の薄明かりを背にして、本堂の端の上に立った。竹の高い頑丈な体と、眉のまだ黒い角張った顔とが、揺らめく火に照らし出された。立志はまだ50歳を越したばかりである。立志は静かに口を開いた。騒がしい打っ手の者も、立志の姿を見ただけで黙ったので、声は隅々まで聞こえた。逃げた下人を探しに来られたのじゃな。 当山では十字のわしに言わずに人は止めぬ。わしが知らぬからその者は当山にいぬ。それはそれとして、夜陰に剣撃を取って多人数押し寄せて参られ、山門を開けと言われた。さては国に大乱でも起こったか、公の反逆人でもできたかと思うて山門を開けさせた。それに何じゃ、御身が家の下人の詮議か。当山は直眼の寺院で、山門には直額をかけ、七重の塔には神官根治の経文が収めてある。ここで狼藉を働かれると、国の神は剣業の責めを問われるのじゃ。また、総本山、東大寺に訴えたら、都からどのようなご沙汰があろうも知れぬ。そこをよう思うてみて、早を引き取られたがよかろう。悪いことは言わぬ。御身たちのためじゃ。こう言って、立志は静かに戸を閉めた。三郎は本堂の戸を睨んで鏡をした。しかし、戸を打ち破って踏み込むだけの勇気もなかった。手の者どもは、ただ風に木の葉のざわつくようにささやき交わしている。この時、大声で叫ぶ者があった。その逃げたというのは、十二三の小わっぱじゃろう。それならわしが知っておる。三郎は驚いて声の主を見た。父の三笑太夫に見まごうような親父で、この寺の主老森である。親父は言葉を継いで言った。そのわっぱはな、わしが昼ごろ主老から見ておると、炊事の外を通って南へ急いだ。か弱い代わりには身が軽い。もうだいぶの道を行ったじゃろう。それじゃあ半日にわらべの行く道は知れたものじゃ。続け、と言って三郎は取って返した。松明の行列が寺の門を出て炊事の外を南へ行くのを、主老森は主老から見て大声で笑った。近い木立の中でようよう落ち着いて寝ようとしたカラスが二三羽、また驚いて飛び立った。あくる日に、国分寺からは諸方へ人が出た。石浦に行った者は、安女の受水のことを聞いてきた。南の方へ行った者は、三郎の率いた打っ手が田辺まで行って引き返したことを聞いてきた。中二日置いて、道明立志が田辺の方へ向いて寺を出た。たらいほどある鉄の受領器を持って、腕の太さの尺状をついている。後からは、頭を反りこくって山へ起きた厨子王がついてゆく。二人は真昼に街道を歩いて、夜は諸々の寺に泊まった。山城の宿雀野に来て、立志は権現堂に休んで、厨子王に別れた。守り本尊を大切にしてゆけ。父母の消息はきっと知れる、と言い聞かせて、立志は首筋をめぐらした。亡くなった姉と同じことを言う坊様だと、厨子王は思った。都に登った厨子王は僧行になっているので、東山の清水寺に泊まった。小森堂に寝て、明くる朝目が覚めると、脳死に烏帽子を着て差し抜きを履いた老人が枕元に立っていて言った。お前は誰の子じゃ。何か大切なものを持っているならどうぞ俺に見せてくれい。俺は娘の病気の平癒を祈るために夕べここに参籠した。すると夢にお告げがあった。左の格子に寝ているわらわが良い守り本尊を持っている。それを借りて拝ませい、ということじゃ。今朝左の格子に来てみれば、お前がいる。どうぞ、俺に身の上を明かして、守り本尊を貸してくれい。俺は、関白諸実じゃ。厨子王は言った。私は、睦之丞正氏という者の子でございます。 父は12年前に筑紫の安楽寺へ行ったきり帰らぬそうでございます。母はその年に生まれた私と三つになる姉とを連れて岩城の忍郡に住むことになりました。そのうち私がだいぶ大きくなったので姉と私とを連れて父を訪ねに旅立ちました。越後まで出ますと恐ろしい人買いに取られて、母は佐渡へ、姉と私とは丹後の由良へ売られました。姉は由良で亡くなりました。私の持っている守り本尊はこの地蔵様でございます。こう言って守り本尊を出してみせた。諸実は仏像を手に取ってまず額に当てるようにして礼をした。それから面牌を打ち返し打ち返し丁寧に見ていった。これはかねて聞き及んだ尊い方向王地蔵菩薩の金像じゃ。百済の国から渡ったのを高見王が事物にしておいでなされた。これを持ち伝えておるからはお前の家柄に紛れはない。先頭がまだ御位におらせられた永保の初めに国の神の威脚に連座して筑紫へ左遷せられた平将氏が嫡子に相違あるまい。もし元族の望みがあるなら追っては頭領のお沙汰もあろう。まず当分は俺の家の客にする。俺と一緒に館へ来い。関白諸実の娘と言ったのは先頭に貸し付いている養女で、実は妻の姪である。この妃は久しい間病気でいられたのに、厨子王の守り本尊を借りて拝むとすぐに拭うように翻覆せられた。諸実は厨子王に還俗させて自分で冠を加えた。同時に正氏が宅所へ茶面状を持たせて安否を問いに使いをやった。しかしこの使いが行った時、正氏はもう死んでいた。元服して正道と名乗っている厨子王は身のやつれるほど嘆いた。その年の秋の時目に正道は丹後の国の神にせられた。これは幼樹の勘で、任国には自分で行かずに城を置いて治めさせるのである。しかし国の神は最初の祭りごととして丹後一国で人の売り買いを禁じた。そこで三笑太夫もことごとく縫費を解放して給料を払うことにした。太夫が家では一時それを大きい損失のように思ったが、この時から農作も匠の技も前に増して盛んになって、一族はいよいよ富栄えた。国の神の恩人鈍明立氏は僧図にせられ、国の神の姉をいたわった小萩は故郷へ返された。安寿が亡き後は年頃に弔われ、また受水した沼のほとりには尼寺が建つことになった。正道は任国のためにこれだけのことをしておいて、特に懸念を申し込んで尾行して佐渡へ渡った。佐渡の古府は沢田というところにある。正道はそこへ行って役人の手で国中を調べてもらったが、母の行方は容易に知れなかった。ある日正道は思案に暮れながら一人旅館を出て市中を歩いた。そのうちいつか人家の立ち並んだところを離れて畑中の道にかかった。空はよく晴れて日が赤々と照っている。正道は心の内に、どうしてお母様の行方が知れないのだろう。もし役人なんぞに任せて調べさせて自分が探し歩かぬのを神仏が憎んで会わせてくださらないのではあるまいか、などと思いながら歩いている。ふと見ればだいぶ大きい百姓家がある。家の南側のまばらな生垣のうちが土をたたき固めた広場になっていて、その上に一面にむしろが敷いてある。 むしろには刈り取った泡の穂が干してある。その真ん中にボロを着た女が座って、手に長い竿を持ってスズメの着てついばむのを追っている。女は何やら歌のような調子でつぶやく。正道はなぜか知らず、この女に心が惹かれて立ち止まってのぞいた。女の乱れた髪は塵にまみれている。顔を見れば召し衣である。正道はひどく哀れに思った。そのうち女のつぶやいている言葉が次第に耳に慣れて聞き分けられてきた。それと同時に正道は怒り闇のように身内が震って目には涙が湧いてきた。女はこういう言葉を繰り返してつぶやいていたのである。安寿恋しやほうやれほ、図しよう恋しやほうやれほ、鳥も性あるものなれば、とうとう逃げよ追わずとも。正道はうっとりとなってこの言葉に聞き惚れた。そのうち臓腑が煮え返るようになって、獣めいた叫びが口から出ようとするのを歯を食いしばってこらえた。たちまち正道は縛られた縄が解けたように柿の内へ駆け込んだ。そして足には泡の方を踏み散らしつつ女の前にうつ伏した。右の手には守り本尊を捧げ持ってうつ伏した時にそれを額に押し当てていた。女はスズメでない大きいものが泡を荒らしに来たのを知った。そしていつもの言葉を唱えやめて見えぬ目でじっと前を見た。その時干した貝が水にほとびるように両方の目に潤いが出た。女は目が開いた。図しようという叫びが女の口から出た。二人はぴったり抱き合った。